ことはですね、保育園時代にぜひしておきたい仕込みの話なんですけども、ここまでの話を踏まえて小学校以降に困らないために卒園までに、やっておいた方がいいかなと思うことを思いつくままにとにかく書いてみましょう。っていうか意見交換してみましょう。はい。じゃあこういうルールを家に作っといた方がいいな、親がこういう態度を持ってた方がいいな、こういう話をしたらね、私の子ども速読講座に来てるお母さんが毎週親子で図書館に、まあ、幸いねここって中央図書館すごいいいのがあるじゃないですか、でそこに行くようになったっていう話ありました。はい、年間3冊しか読まなかった子が1年後年間150冊本読むようになりました。30秒しか集中力持たなかった子はその後90分間静かにし正しい姿勢で本読めるようになりました。速読のせいじゃなくて親の姿勢の問題です。多分ね、答えが明確に出るようなものっていうのは少ないし、何かを決めたところで迷いっていうのは必ず生まれます。何かちょっとこれみんなどうしてんだろう、あるいは寺田さんどう思うんだろうっていうのがあったら出していただけます。
バラ、バラ組と中B に子供がいます、できています。ですね、保育園のお帰りのお約束、子供は9時に寝ますって言われますが、子供に何かをさせたい時間を取ろうとするとどうしてもその時間がですね生まれてこなかったりとか、こうお風呂に入れて食事をさせて食後にちょっと遊ばせてってすると、なんかほっほっと時間がやってくるみたいな、そして時間が過ぎているみたいな感じがあるんですけど、皆さんは時間どうやって捻出されているのかな。仕事帰ってきて子供を迎えて寝かせるまでの時間のその生み出し方、子供に何かさせてあげたい気持ちはあるけれど、その時間をどうやって皆さん作り出しているのかなっていうのがここでも話題になったし、私も大事。
はい、他に何かありますか。その話は家庭様々ですね、しようがないっていうか、意見聞いても多分参考になる話にならないと思います。ただ原理原則というのはやっぱりあるわけで、何かというと何が今のこの時期にとって大事かっていう時に、9時に寝ることよりも9時半に寝て、それから朝ちょっと遅く起こすことで睡眠時間も確保できて、でコミュニケーション取れて、お父様帰ってきてる時間にじゃあお休みって言って寝るというのが大事だと思えたらそうしたらいいですよね。もう一つ、余裕という意味で言うといいですか、私たちは時間と交換できるものを3つ持ってます。何でしょう。お金を払って時間を買う、知識を使って時間を生み出す、最後人に頼って時間を生み出す。常に私たち何かをやろうとするときに、お金、人、そして知識、スキルで時間、この4つで時間が全て握りますね。これ制限なんで、これにどれだけこの3つを変えられるかが勝負なんですよ。だから例えば食器洗浄機、あれを買ってお母さんが30分間家事の時間短縮できるんだったら、私はぜひ買いましょうってそう思います。ちなみに沖縄県は水不足で悩むので、食器洗浄機買うのに補助金が出るんですよ。もうお母さんたちがね、食後の片付けでもカチャカチャカチャやって、でまあそれも子供いたんですよ、イライラとかしてたのがもう本当になくなったって話を、私沖縄に1年間住んでたんですけども、聞いたことがあります。でそれから、早良区にですねお住まいの絵本の、なんで絵本なんていうのかな、絵本ガイドさんみたいな人がいるんですよ。でその人は社長なんですね、会社経営者。どうやって時間を生み出しているかっていうと、シルバー人材センターに家事を代行してもらってて、朝の午前中の時間帯と、夕方の自分が何かの時間を買い物だったかな言ってもらってて、それで子供と関わる時間を生み出していると。だから子供が家庭科の宿題で家事の分担とかに家政婦さんって書くから、なんかすげえ金持ちと思われて困るんだけど、シルバー人材センターってすごい安いんですよみたいな話してたんですね。それは一つの手ですよね。共働きの家はいいですか、共働きをしてお金に余裕ができたら、そのお金の余裕をどれだけ時間に交換していけるかってすごく大事だと思ってください。うちは そうじゃなくて働く時間を減らして子供とかかる時間を減らしましたけども、バーヤを雇うっていうのは正解ですし、家事を変えるってことは正解ですし、さっき言った知識スキルという意味で言うと、ベネッセのうちも子供チャレンジ、取ってますが、まあ、役に立つことたくさん書いてありますよね。で、私はそこそこできるんで、例えば去年1年間で400冊本読みました。で、それは子育てとか教育とかも自分の専門に関わることから自分の生活に関わることまで、ただいいことたくさん書いてあるんですよ。それ読まないではないですよね。まあ、ちょっと紹介をね、後でしたいと思いますけども、そういうふうにしていかにして自分の時間を増やせるか、あるいは何を大事にしてどこを犠牲にするかっていうのを考えていて、どこかでついつま合わせていくというところじゃないかと思います。ではに、ちょっと話が違うんですけども、いただいたのね、おねしょの怒り方って書いてありますね。怒っても仕方がないことなんですが、怒らないにしてますけど、7ヶ月間だだ漏れですよと。これはね、まあ、保育園の先生に聞いてくださいって話なんですけども、基本言うとおねしょは、針で治ります。だから針に行ったらいいよね。これ知ってるか知らないかでしょ。針もう ピタッと止まりますよ。もう一つはコミュニケーションの問題で、あのおねしょで体が訴えているという発想をカウンセラーはします。だから心理カウンセラーはおねしょをしても、そっか出ちゃったね、じゃあ洗おうかって、それで済ませて笑顔でお母さんは大丈夫なの受け入れてくれるっていうことでストレスを取ってくださいって言います。そうするとやっぱり大体ほどなくおねしょ止まりますよっていう言い方されます。どっちの攻め方もあると思いますよね。基本は絶対に怒らないってこと。これはね、何でもそうなんですよ。子供がコップを落としてコップが割れた、ジュースがこぼれた、もうって一言言ったらもうここでアウトですね。こぼれちゃったね、じゃあ不幸、一緒に不幸かって言えるかどうかですね。怒ったことは、このニュースとか学校の出来事についても説明、あの質問があったんですけども、怒った出来事に価値を与えるのは親の言葉です。それが文化なんですよ。だから怒ったことに対して、ああもうって言って悪いことかのように言うんじゃなくて、失敗しちゃったね、じゃあ不幸か、なんで今落としたって、じゃあこうしたら落ちないかなって、ひょっとするとごめんね、お母さんが大きなコップ出しちゃったからね、小さいコップ買いに行こうかで済むかもしれない。怒った出来事に対してどれだけこう何かな、子供がよし、じゃあ次ちゃんとできるようになろうと思える気持ちになるような声のかけ方ができるかっていうのは大きいかなと思います。あともう一つ、今のついでちょっと全然話が違うんですけど、保育園から帰りたがらないので1時間くらい帰るのにかかります。ぜひ子供とお約束をしてくださいっていう話ですね。あのもう強制力がいると思います。ただその時にどれだけ言葉で、添えてあげるか、そして子供にあのじゃあ何をしたら一緒に帰れる、どこまで遊ぶ、じゃあここまでしようかとかで、だんだんだんだん約束をきちんと、厳格にしていって、じゃあお母さんも今からね食事があるから、一緒に こうなったら帰ってねって言っていいと思います。でそうじゃなかったらさっきの話ですね、時間の駆け引き取引で1時間早く迎えに行って1時間遊ばせるっていう手もあると思います。ちなみにうちの上のお兄ちゃんの時はですね、保育園の帰りに大体30分から1時間おむつにシャツで裸足でたったかたったかと散歩をするという、大体2歳から4歳までずっと、そのために必ず4時半5時の間に迎えに行って2人で散歩して、時には荒井四つ角まで裸足でたったかたったか歩いて、でバスに乗って帰ってくるとかいうことをしてました。動かせないものは何かっていう時に、他人と関わる仕事の時間、もう一つ子どもの時間です。子どもの時間は親のコントロールの外にありますので、そこを中心に融通の利くところを変えるというのがスタンスです。はい。だからこれね、私あの目標達成講座とか資格試験合格したい人のため の学習講座とかやるんですけど、その時に必ず言うんですよ。仕事が忙しくて何々する暇がないんです、じゃあまず仕事辞めましょうかって。あなたにとって資格と仕事どっちが大事ですか、仕事ですと言ったら、じゃあ資格諦めましょうって言います。だけど子供と仕事って言って子供を諦めましょう絶対ならないので、じゃあ仕事のやり方変えましょうかって。それはお父さんが諦めてもいいし、お母さんが諦めてもいいし、どっちかがちょっとずつしてもいい。さっき言ったようにお金をそこで時間に変えるという作業がでもいいし、どうしたらみんなが全体としてハッピーになれるかなっていう発想で考えてみたらいかがでしょうか。はい。あと、まあ、約束はですね、守られないものです。だけどそれを言い続けて、じゃあ約束守ろうか、 でこれしたらこれあげるよっていうふうに約束を守るということをまず体で覚えさせるっていうのは大事かなと思います。他に何か。
うちの下の息子がとても性格が我が強くて、
はい、
多分こう見てる感じでは勉強しなさいって言ってもやらないようなことではないかなと思ってるんですけども、うん、先ほどの心が熟す時まで待つっていうキーワードがあって、心が熟したっていうのは親としてどうポイントになるんで
しょうか。心が熟した時は子供が勝手にやり始める時なんで、はい、ただそれ待ってたらいつの間にか小学4年生になって公務取り返しつかねえやってことは起こり得ますよね。だからそのためにじゃあ本読む時間とか、ただ子供ね本が好きなこと嫌いなこと絶対出てくるんですよね。保育園の先生いかがですか、うん、読み聞かせしてあげても興味ない子はないんですよね。じゃあどういうふうにして言葉をプレゼントしようかっていうのは何か多分ね興味があるポイントって必ずあるんで、そのためにもやっぱ本屋さんと図書館っていうのは友達になった方がいいですね、うん、ちなみにうちの子供は、ね、名作読ませると思って絶対読まないんですよ。なので、ドラえもんとか漫画もたくさん私買います。妖怪うちも買います。で漫画に必ずそういう本を添えて漫画3冊買ってあげるけどこれ読めよって、はい、であと空想科学読本っていうね、科学もの の読み物が大好きなんですけど、でそれを全巻買ってあげるから名作シリーズこれも読むよみたいな。でこの前はミハイレーネの桃とあと何、ね、とか先生の公開記みたいなの買って、まあ、渋々読んでますけど、ただその時も真打ち買ってあげるけど、違うその時は真打ちじゃなくて何だっけ、元祖と本家、これは約束外だけど買ってやると。これね親として困らないんですよ。親でお金は出るけど、いやゲームの時間決まってるんでゲームの種類が変わるだけでしょ。ただ買ってあげるから毎日20分間タイマーつけてお父さんと一緒に本読もうって約束しました。だから毎日20分間本読んでます。何らか駆け引きもあっていいかなと思いますし、さっき言ったように興味のポイントを捉えてちょっとずつ異物を混ぜていくみたいなね、親の期待をいうふうな作戦はありかなと思いますね、はい、じゃあすいません時間もうケリをつけにいきましょう、ごめんなさいね。保育園時代ですね、これ整理してみましょうと、まあ整理しちゃいましょう、もう整理しましょう。結局ポイント4つなんですよ。で4つのうち受け皿の話、アンテナの話、そして心の話、仕組みの話、全部かぶってるでしょ。ってことはあんまりたくさんいろんなことやらなきゃいけないわけでもないし、考えなきゃいけないわけでもなくて、ただ一つ絶対的にやるのは親の生活を変えない限り子供は変わらないというですね、大問題ですね。そしてまた親が変われない部分ってやっぱあります。そこは子供も多分変われないよね、だけどここまでやったら困るよねという部分をぜひケアできるようなことをしてもらいたいなと思うんですよ。さっき言った自分ができないことを人がやれてるとすれば羨ましくなります。それはできるとすごいなと思って子供に期待かけちゃいます。それは結構危険が大きいので、ね、はい。でですね、受け皿作り失敗してもいいじゃないか、さっき言った話ですね、文字の話、読書の話、で問いと解説の話、さっきも言いましたね、まあ、うちの子の例でって話でちょっと申し訳ない話なんだけども、ぜひいろんなねお父さんお母さんとこういう話をしてみてください。でアンテナ作り、ね、とにかく体験させましょう。ぜひですね小学校3年生まではいろいろ遊びに連れていく、いろいろ何かやりたいったらやらせる、もう徹底的にやらせましょう、はい、で3ヶ月でやめてもいいんですよ。体験したことが絶対に体の神経を作り脳細胞を作りますので間違いなくプラスになります。お金はかかりますけどね、はい。で心づくり、自己肯定、目標設定、これはぜひですね親がまずはよし今年これするぞってその取り組みを見せること、目標を作ること、取り組みを見せることを、してください、で仕組みづくりですね、時間約束、さっき言った交換日記の話、ぜひね生活の中に取り入れていただきたいなと思います。私は年間に、何十万円か本を買います、まあ、これは自分の仕事の一環なんで会社の経費で落とすんでまあいいやって感じなんですけども、そこまではいかないかもしれないけども、やっぱり本読んで生活が変わっていくって楽しいねっていうのを子どもと一緒に経験していただきたいなとは思います。はい、じゃあ最後、もうこれは大した話ありません。明日から我が家で実践しようと思うことを整理してください。カードにって書いてますけども、これはですね ぜひですねカード作ってほしいんですよ。私毎日持ち歩いてます、カードに。カード自分への問いかけが7つ書いてあります。で日々それで自分のできないことを補ってます、補ってチェックしてます。で2年前に切り替えたんですけど、その2年前のカードの冒頭に何て書いてあったかっていうと、嫌なことでも正しいことをためらわずにやる、1日1個以上ゴミを拾いますって書いてたんですね。でだから上の子と一緒に保育園登園でまた帰る時もずっとゴミが落ちたらゴミを拾って帰るようにしてました。だから上の兄ちゃんはゴミが落ちたら必ず拾います。保育園時代にですねこう言ったら、パパ犬のうんこって言い出して、いや犬のうんこどうすんなって拾えって言ったら、私ですね、いやうんこはねゴミじゃないから拾わなくていいんだよって言ったんですけど、もうドロドロのビニール袋だろうがカンカンだろうが拾おうとするんで、そこは今はいいっていうのが逆に困るぐらい。だからそれが文化だし、文化は作れます。いいですか、文化はただ日々自分に教え続けないと作れません。口癖と行動、この2つが自分の文化を作ると思ってください。で良きにつけ悪しきにつけ、何かの結果というのは行動が生み出しますよね。行動は何から生まれるかと、思考回路から生まれます。思考回路は文化から生まれて、文化は口癖と日々の行動から作られていきます。だから日々の行動をぜひ変えていくというところを明日からですね、ご家庭のテーマにしていただけたらなと思います。ということで、もう終わります。何かもしご質問等があればですね、アンケート用紙に書いておいてください。まず全部お答えしますので、何らかの形で。じゃあどうも、2時間にわたる、私の話ありませんでしたけども、何か明日からね、皆さんの家庭の文化が変わる一助になればと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。